こんにちは、こんばんはじゃなくてこんにちはですね、今はね、よし、外雨じゃん、もう早めに帰ってきた。こんにちはです。ちょっとパパパッと少しでも消化できればと思ってきました。本連れの方で、やってるということでですね、自分は避難所の方で、やらせていただきたいなというふうに思っちょります。で来ました。またポート間違えたね。やっちゃったね、またね。もうね、もうブレス入りまくりだよ、もう笑っちゃってよ、もうダメだ、もうダメだ、全然ダメだ、もう早くポート8080でもなんとかなんないのかな。全然8080ダメそうだから、もう最近8090ばっかりだけど。で、避難所ですよ、583番さんで、イサムおじさんだから、そんなに叫ばないで、おじさんじゃないし、で、584番さんで、最終ポッポ来たと、ファイナルポッポね、最終電車、で、585番さんで、イサムさんコンと、こんにちはね、で、587番さんで、おじさんこんにちはと、だからおじさんじゃねっつうの。で、580、ちょっと待って、本当にさ、おじさんばっかだよね。518番さんで、おっさーんと。それも何ですかと。なんか遠くの方でね、あ、いたっていう感じで、おっさーんっていう。おっさんじゃないし。で、590番さんで、イサムさんこんに、イサムさんおじさん、イサムおじさんこんにちはと、噛んじゃったし、もうダメだ、ボロボロ。スタートから、よし。なんでさ、おじさん付け加えるの忘れたと思っておじさん付け加えるかね、もうね。いいって、おじさんいらないから。んで、てかね、そういやさ、久しぶりに用語集見たんですよ、最近見てねえなと思って、用語集、見たらね、びっくりしましたよ。何ですか、これは。用語集。ちょっと開きますけど。何ですか、これは。びっくりしましたよ。おっさんっていう項がありましたよ、お酒の下に。おっさんって書いてあって、イサムさんのことで終わってるんですよ。これ意味がわかん、説明も何もない。おっさんって書いてあって、イサムさんのことって書いてある。何これ、誰が追加したの、こんなの。何やってんだよ、もう俺に関すること多すぎだろ、これ。余計なことで増えてない、なんか。なんかね、自分の、その、ことに関することがかなりこの用語集の中で多い気がするよ、なんか。おっさんなんていらねえと思うんだけど。いる？いんのか、あれ。どうなんだよ、よくわかんねえ。おっさんの子が増えてましたよ、イサムさんのことって書いてあって。全然意味わかんねえよ、と。で、591番さんで、手に油性ペンで書いておけばいいんだよ、きっとと。手に油性ペンで書くのか。マジか。でもね、本当はね、確かね、水性ペンの方が、実は落ちにくいという話を聞いたことがあるね。油性ペンだと手の、その、油、そんなに別に出るわけじゃない。出るわけじゃない。なんかおっさんっぽいわ。ですけど、水性ペンで書くとその油の中に入り込んで、さらに落ちにくくなるという話を聞いたことがある。本当かどうか知んないけど。そうか。今度俺手に書いとかないとダメだな、8090ってね。で、それも忘れそうだしね、俺ね。それを書いたことを忘れちゃいそうだもんだって。いっけねえ、みたいな。だそうなるとまずいっしょ。だから、それはやばいんで。早く8080にね。あとはもう、なんだろう。自分の実況者一覧のところに8090のやつを、作ってですね、こっちをコピーしろという風に、作るっていうのも手かなと思ったりしますね。それはひどいですけど。つうわけでですね、何がつうわけでかよくわかんないけどですね、99人の最終電車、作井上夢人のハイパーテキスト小説ってやつをですね、今日も京都で、てかね、昨日もですけど、最近アナザームーンホイッスルってやつの方を、ちょっと、ここ2回はですね、メインでやってましたけどね、なんだかんだで。 ちょっとまあ今日はちょっと軽めのやつをパパパッと二人三人ぐらい潰せたらなと思ったりするけどね、どうかわかりませんけど、あとですね、ちょっと聞かれたんで答えますけども、てかスカイプとかメッセのに書いてあるからあれだけど、あのですね、停止画像ですね、自分また T さんの停止画像の方作らせてもらったんですけど、第2弾って形で、こういう停止画像はですね、自分はですね、なんつうのかな、なんかポンと浮かんだらなんか作ろうかなと思って、まあ、作りたくなるわけですよ。で、作るんですけども、だいたいまあ、使ってるねツールとか大したことないんで、自分意外なんつうの、知らない人はあれかもしれないけど、知ってる人はあれだと思うんだけどさ、うん、大したそのツール使ってないんで、だからね、結構早いんですよ作るの。でも技術とかは全然本当に独学でやってるんでね、美術も自分は中学校で終わってるんで、高校も美術1年の時はやったけど、高2高3とかはやってねえし、だから自分はもう本当に適当に好きなように作ってんですけど、停止画像ね。で、大体ですね、平均1時間ぐらいで作ります自分は。大した要素な入ってないんで、うん、もっとね、パパパってできる人はできるんだろうけど、まあ俺どうせ独学だし、かつもうまあ思考ちょっとパパパってやって、あ、こここうしたいなとか思って変えたりとかするんで、まあ大体まあ長くてもね2時間ですかね、3時間なんかはかけませんね、うん、早いとね30分ぐらいで終わるかな。だから30分から1時間半ぐらいで停止画像っていうのは毎回作ってる感じですかね。うん。なんかパッて浮かんだらやるんですよ。うん。趣味なんでこれ。自分の。だから自己満の世界なんで、他の実況者の方の作るときは多少まあ、あんまりね、変なやつ作ったらあれだなとか思ったりはするけど、自分のやつに関してはね、とにかく作ってるときは面白いんで、それで乗っけたらもう、あ、また次のなんか作りてえなって思ったりするんで、基本的にはそうですね、うん、だいたいまあ1時間ぐらいですね、平均ね1時間ぐらいでちゃちゃちゃっと作りますね。大したことをやってないからね、てなわけでですね、まあそれぐらいにしてですね、早速画像アップしてですね、やりたいなと思ったりします。今日は、だから18人とか17人のやつはちょっと置いておいて、ちょっと軽いやつを潰してみようかなと思ったり。っていうかね、あ、そうそうそう、昨日珍しく久しぶりに、来ましたね、冬ちゃんがね。もう最近ずっとご無沙汰だったんで、でもスカイプで最近ちょこちょこ見かけたんで、やんねえのかなとか思ってたんだけど、そしたらなんか昨日ちょっとやってたみたいだね。うん、帰ってきたぞと、うん、そうね。まあ今度まあ冬ちゃんとか呼んでやってみても面白いかなとか思ったりしますね。うん、ちょっと考えてみっかな。これをまた読んでもらえるかどうか知んないけど、うん、やってもらえたらやってもらおうかなとか思ったりしますね。てなわけでいきまーす。じゃあですね、行きますって言っといて誰やるって決めてないんですけどね、相変わらず。で、ですね、どうすっかな。8は完結で、夫婦がいるんだよね。でも6は完結でもこれ長えしね。5話だな。5は完結でいいかな。これ、全員同じ駅だな。こいつら何か絡んでるかな。やべえな。3話完結があと2人なんだよね、女がね。すんげえスタートからグダグダ絶好調。そう、もうね、本スレでも避難所でも適当に話しますからね。で、避難所レス読み、592番さんで、手汗かかないのはおっさんですよと。手汗かくかくかくかくかくよ、かくよそりゃ。え、でもおっさんって手汗かかない。なんでだろう。わかんないけど。 おっさんじゃないから、とにかく。おっさんじゃないです。んでですね。じゃあ、こいつだな。飯塚浩司。三越前駅から三越前の日本橋駅まで。7話完結。行ってみよう。こいつやってないのかな、これ。24時3分?24時3分。で、三越前駅で、これ?俺これやってねえのか、これ。まあいいや。じゃあこいつ行ってみよう。7話完結、飯塚浩司。じゃあこいつを潰してみよう。今日の、99人の最終ポッポはですね、こいつから、67人目。見えてきた、見えてきた。もう3分の1切っちゃってんじゃん。これでね、切っちゃってるとか3分の1だよ。うん、あと。よし、頑張ろ。行きます。24時3分で三越前駅、飯塚浩司。階段をホームへ降りた途端、一瞬立ちくらみに似たものが飯塚浩司を襲った。ずーんと頭から血の気が引く。視界が狭まり、音が遠のいた。腹に力を入れ、足を踏ん張る。ほんの数秒で立ちくらみは去っていった。ただ、動悸が激しく胸を打っている。なぜ突っ返さなかった？どうしてすぐに突っ返さなかった？飯塚は大きく呼吸を繰り返した。酔いは消えていた。後悔とも怒りとも屈辱ともつかぬものが高価な酒の酔いをすべて消し去ってしまっていた。胸を押さえる。内ポケットの封筒の感触が手のひらと胸を等分に押し返す。なぜお前はこれを受け取ってしまったのだ？あ、これお車代ということで。あの財前という部長は何の悪びれもなくこの封筒を飯塚に手渡した。まるでそれが自分の名刺でもあるかのように。いえ、そんなこと結構ですよ。辞退する飯塚に財前部長は笑いながら首を振った。別に気になさるようなものじゃありませんよ。ほんのお車代ってことだけですから。なぜあの時こういうものを受け取るわけには参りませんと断らなかったのか。この封筒の厚みをお前は本当に気づかなかったというのか。車を呼びましょうというのを。自動車は弱いんです。私はすぐに呼んですよと断り、地下鉄まで一人で歩いた。券売機の前でふと気がつき、封筒の中を覗いてみた。てんてんてん、何かの間違いだと思った。そこにはピン札で50万が入っていた。続き。24時4分で三越前駅で飯塚浩司。財前部長は別れ際に言った。ではどうぞ一つよろしくお願いします。あれはこの50万円でという意味なのか。車両の発注先をこれで決定してくれという意味なのか。飯塚はホームの前方へ目をやった。渋谷行きは1番線、浅草行きは2番線。遥か前方に電車を待つ乗客の姿がポツポツと見えている。飯塚の周囲には誰もいなかった。なぜ?と飯塚は呟いた。どうしてあの部長はこんなものを手渡したのだ?なぜそれを私は簡単に受け取ってしまったのか?ブルブルと飯塚は首を振った。食事をと言われた時に気づくべきだった。いや、それ以前に今日の説明会自体を疑うべきだった。すでに2ヶ月前に資料を受け取り、工場の視察も半月前に終えている。今さらどのような説明会を開いてもらう必要があったというのだ。飯塚は胸を押さえた。熱い封筒の感触、その感触が焼けるように熱い。2年以上かかった。寝たきり老人のヘルスケアのためのバス付き特殊車両を3台。それを実現させようと2年以上頑張ってきた。たった3台の特注ワゴンのために一体何枚の書類が必要だっただろうか。 段ボール箱一つや二つではない。民間のボランティアに頼った福祉ではなく、区がしなければならないこと、それを訴えてようやくここまで来た。その2年の成果がこの封筒に入った50万なのか。では何か、私は50万を受け取るために2年以上かけてきたというのか。財前部長は、いや、相模自動車はなぜこんなものを私によこしたのだ。私の中ではすでに決定していたではないか。車両の発注は相模自動車以外にないともう随分前から決めている。その決定を発表していないのは手続きが完了していないだけのことだ。接待や50万円の封筒を待っていたからではない。断じてない。過去の実績と製品の確実さが相模自動車以外にないと心を決めさせた。今でもその判断は正しいと思っている。発注先を他のメーカーにすることなどすでに考えられない。なのに何もかもが汚されてしまったように飯塚には思えた。怪我されてが、この2年以上の努力がたった50万の入った封筒で真っ黒に塗りつぶされたような気持ちがする。それを汚したのは他でもないあの財前部長だ。そして封筒を受け取った私自身の手だ。うーと飯塚は口の中でうめいた。気分が悪い。胸がムカムカする。お車代と部長は言った。どこの世界に50万の車代があるか誰だってわかる。一流割烹の雑誌にあげられ、上座に座らされて高級料理を食べた。あんなものは自分では絶対に食えない。飯塚の両側には着物姿の美しい女性が座っていた。右側の女性は飯塚の肩に手を置き、左側の女性は飯塚の膝に手を置いた。尺を受け、頬にかかる女性の息を心地よく受けた。
うっ
と飯塚は口元を押さえた。急激に何かが胃袋を押し上げた。避難所でセミ593番さん、3回分の録音聞き終わったらまた来てる。ごめんなさいね、すいませんね、本当に申し訳ないっすわ、本当に。ごめんなさいね、3回分の録音聞き終わって、3回分の録音ってさ、だってさ、俺1回でだいたい2時間は少なくともやってるから、6時間くらい聞いてて、またこいつ来やがったよと、もうどうにかしろよっていうね、しかもダベリとかが長すぎて、ちゃんとこの朗読してんのが、ね、短いじゃねえかと、ねえ、しかもね、その99人の最終電車のフォルダーに入れてるにもかかわらず、アナザームーンホイッスルの方が半分以上っていうね、もう意味がわかんねえよ、ぼったくりかこれっていう、ごめんなさいね。そうね、そう、いちごたっぷりって書いてあるのになんだよこれ、生クリームが半分以上占めてやがるっていう、いちごクリームどこ行ってんだよっていうね、よくわかんねえけど自分で言ってて、そう、もうなんだろうこれっていうね。そうそうそう、ごめんなさい、やっちゃったね、また。3回分か、3回分頑張ったね。今日だから今日かけてほとんどやってたってこと、聞いてたってことじゃないの、もしかして。本当にごめんなさい。はい、続き。だって俺ほぼ毎日来てるもんだって、ほぼ毎日来てるから、きついでしょ追うの。うん、すんげえ頑張ってんもん俺。だってそうだな、だいたいだってもう今67人目ですけど、そのなんだ、まあだいたい1回の配信で2人ぐらいですよね。2人3人ぐらいだよね。で自分の配信のやつをパッと見ると、ちょっと自分録音ファイルね当然ありますんで、自分のやつだいたいね、もう30回ぐらいこれやってるっぽいんですよ。99人の最終電車のみで、フォルダに入れてるファイルだけで、だからもう130回ぐらい多分ね、だから配信してんだと思うんだけど、多分そんぐらい。それをですね、だってスタートが8月27日らしいんですよ自分。 99人の最終電車に触れたのがね、8月27日で、まだね、1ヶ月ちょっとですよね。1ヶ月ちょっとで、30回やってんだもんだって。すげえやってんもん。1日に3回4回やったのもあるからさ。頑張りすぎ。ひなじょですよ。594番さんで、俺なんて毎回聞き逃さないように聞いてるから最近生活が不規則になってきたんだぜと。そりゃ大変だわ。そりゃ大変だわ。お疲れさんです。ありがとうございます。毎回聞き逃さないように聞いてるからって、すごいの追ってるんだ。俺のなんて追わなくていいと思うよ。その、基本的に録音ファイルはファイルバンクに、アップするんで、それ聞いてくださるだけでも非常にありがたいですけどね。まあでも、なんだろう、生で聞いててそれにレス返したいっていうのもあんだろうけど、前に書いてあったよね、確かね。そう、生で聞いて返してんだよと。録音聞いてたら返せねえだろとかいうのはあったけどね。まあいいや、続き。24時5分で三越前駅、飯塚工事。口を押さえながら周囲を見回した。目に留まるものは何もなく、そのまま飯塚はホームの端から線路へ首を突き出した。同時に嘔吐した。てんてんてん。しばらく飯塚はそのままの姿勢で線路を見つめていた。右の目から涙が頬を伝い落ちた。嘔吐の苦しさで涙が出たのか、それとも別の理由なのか、飯塚自身にもよくわからなかった。ただ、情けなかった。自分自身が情けなくてしょうがなかった。口の中が気持ち悪い。ペット飯塚は唾を線路へ向かって吐き捨てた。レールの表面が銀色に光っている。レールは上部だけが車輪に磨かれて光り、側面は真っ黒だった。枕木、いや、コンクリートのそれは何と呼ぶのだろうか。材質が変わっても、やはり枕木なのだろうか。その枕木もレールの側面と同じように油に汚れて真っ黒になっていた。お前のやっていることとそっくりだな。ふと自分自身にそう言った。福祉のための特殊車両。表面はピカピカで、裏へ回ると高級割烹で接待を受け、50万の車代を受け取って真っ黒になっている。飯塚はホームの端にしゃがみ込んでいた。立ち上がる気力が失せていた。嘔吐したが、胸のムカつきはそのままだった。吐き出すことのできないものが、飯塚の喉元を押し上げ続けている。手のひらで右の方を拭う。涙を拭い、その拭った手を額に当てた。目を閉じると、財前部長の笑い声が耳の奥で蘇った。どうすればいいのだろう。相模自動車への発注は、クブクリン決定している。ずいぶん前から飯塚は、相模自動車を押す発言を繰り返してきたし、その彼の言葉を聞いた人間は、一人や二人ではない。もう飯塚が放っておいても、決定は相模自動車に下るだろう。飯塚が何かをしなければならないことはない。だから、このままにしておいても。飯塚は小さく首を振った。違う。問題はそんなことじゃない。では何か、お前は50万を受け取るつもりなのか。つもり？つもりだって。もう受け取ってるではないか。一度は辞退したものの結局、分厚い封筒が内ポケットに入ってるではないか。相模自動車に決定し、そしてその後、飯塚が金を受け取ったことが人に知れたら、人々はその決定をどう思うか。当然のことだ。人は50万のために飯塚が相模自動車を押したと考える。別に気になさるようなものじゃありませんよ。ほんのお車代ってことだけですから。財前部長の声が頭の中に響いた。気になさるようなものじゃない。ではこれは当たり前のことだというのか、当然の報酬だとでも言うのか。もちろん知っている。こういうことはあちこちで行われている。飯塚にとっては初めての経験だが、こんなことはいくらでも行われている。そう、気にするようなことではないのだろう。多分、それで胸がムカつくような思いをしている方が異常なのだ。では、このままなのか。おう、と飯塚は小さく声を漏らした。あの部長が恨めしくて仕方なかった。あの部長は飯塚をその程度の男だと踏んだのだ。 50万を渡せば、そ知らぬ顔をして自分たちのために動く人間だと踏んだのだ。なぜこんなものをよこした？どうして私をこんな目に遭わせるのだ？次の時刻。24時6分、三越前駅で飯塚浩司。送り返してやれば、とホームの端にしゃがみ込んだまま飯塚は思った。この50万を封筒に入れたまま財前部長に送り返す。何かのお間違いだと存じますのでお返しいたします。一言そう書いてやればいい。私の自宅は50万の車代がかかるほど遠方ではございません。そこまで書いたら嫌味が過ぎるかもしれない。角が立ってしまうかもしれない。それでいいのではないか。送り返してしまえば済むことではないのか。いや、と飯塚は小さく首を振った。では一流割烹の料理は返せるのか。飲んだ酒を郵送できるのか。両脇に座っていた着物の女性のあの膝に置かれた手の感触や耳元にかかった吐息を財前部長に突っ返せるとでも言うのか。だからせめて50万だけでも。自分の胸に言い訳のようにして言う。その言葉は虚しかった。どうしてこんなに気が弱いのだろう。なぜもっと胸を張って生きられないのか。お前はずっとそうだった。子供の時から周囲に気を使ってばかりいた。いや、気を使っていたのではない。お前は恐ろしかったのだ。お前は他人が怖いのだ。他人の気分を害してしまうことが怖い。自分の言ったことでもし相手が気を悪くしてしまったりしたら、いつもそれにビクビクしている。稽古のこともそうだ。銀色に光る線路を見つめた。どうしてそんなに優しくしてくれるの？3年前に恵子の言った言葉が耳の中によみがえる。いや、その僕は嬉しい。そう言って恵子は飯塚に立ちついてきた。彼女は男に騙され傷つけられ、そして捨てられた。話を聞いてみると、男から受けた仕打ちはほとんどレイプ同然だった。それを恵子は泣きながら飯塚に話した。飯塚は泣いている彼女を必死に慰め、気晴らしのドライブに誘い、一緒に映画を見たりコンサートへ行ったりした。恵子は飯塚に何度も聞いた。本当に私でいいの？飯塚は聞かれるたびにうなずいた。飯塚の心の中にいたのは、しかし恵子ではなく、これ未知？なんでこれ？なんでこれ？珍しくないこの名前。合ってんのこれ？美しいに、なんつうこれ？知なんですけど、知るっていう字の下に火が書いてあるやつ？火じゃねえのこれ？これなんて読むのこれ？そんな名前あんの？わかんない。みちっていう名前ってすごくない？なんか。ちょっと待って。調べる。どうやって調べんだこれ。辞書にあるかなこれ。ねえよな。辞書ねえよな。これなんて読むのこれ。これなんて読むんだ？わかんねえよ。名前って難しい。これなんだろうな。なんか、そういう人いるんだ、これ。これなんていう人、これ。吉友？吉友でいいの？それは？奈良吉友。こっちの方の人がいいか。これなんて言うんだろうこの人。あ、未知でいいんだ。未知って名前あるんだ。俺聞いたことねえわ。初めて知った。これで未知でいいんだ、そのまんま。いいんだ未知で。避難所で住み595万さん途中だけどね。真の生ゲリスナーを見た。確かに生ゲリスナーいましたね、本当にね。不定期だからね、その、だいたい来る時間って、その、 日曜だと2回来たりするんですけどね、この時間来てまた夜もとか、うん、でだいたい平日だと9時10時11時頃に行ってますよね、だいたいね。じゃあその辺で、待ってるのか大変だな。いいんだけど、まあありがたいですけどね。で、596番さんで、おっさんのは生で聞いていた方が面白いっていうのはある気がする。というか、雑談多い配信を後から聞くと、なんか乗り遅れたみたいで、なんか虚しくなる。あー、てか雑談多いって書かれてる。まあ実際多いけどね。やっぱりね、自分の雑談が多いってことで、で、597番さん、未知じゃないのと。あー、未知でよ、いいっぽいよ。知らなかったよ。すいませんね。未知っつーのか。へぇ。で、じゃあ行こう。じゃあ続き、飯塚の心の中にいたのは、しかし稽古ではなく未知だった。それを言うことがとうとう飯塚にはできなかった。おそらく一生口にはできない。言えば稽古が傷ついてしまう。それが怖い。飯塚は好きだとも愛してるとも稽古に行ったことがない。稽古に問われそれにうなずいてしまっただけだ。結婚も家も車も何もかも稽古は飯塚に聞き、そして聞かれたことに首を振ることができないまま、すべては稽古の希望通りに進行した。今さらそれを元へ戻すことはできない。それなりに幸せじゃないかと飯塚は自分に言う。稽古は飯塚を愛してくれている。料理はあまり上手 うまくないし、家事も飯塚が自分でやった方がよほどきちんと片付く。でも稽古は必死に家を守ろうとしている。恵子は最高の主婦をイメージして、そのイメージに自分を当てはめている。それを今さら壊すことはない。何よりも恵子は飯塚を必要としている。そして恵子のお腹には赤ん坊がいるのだ。弱虫なのだ。嫌だと言えず首を横に振ることができず、自分の考えを相手に押し付けることができない。他人が怖いのだ。相手のムッとした顔を見るのが怖いのだ。だから飯塚はいい人だと思われている。害にならない男だと思われている。もちろんいい人ということは組みしやすい男であり、適当にあしらっておけばいい男だということでもある。それは自分でもよくわかっている。上司も同僚も面倒なことは飯塚に回してくる。便利な男だからだ。頼むよ、飯塚くんしかいないんだよな。やってくれるよな。飯塚はうなずき、相手は笑い、丸く収まる。突っ返してやりたい。飯塚はそう思う。お断りします。そう言ってやりたい。ため息が出た。ああ、光栄だね。光栄タイプの人ですね。伺ってばっかりとね、自分のね、意見言えずにどんどんそのまま流されていくという、ね、で24時7分三越前駅、あと3話。飯塚浩司、また胸を押さえた。封筒の膨らみ、50万のピン札。恵子はこの50万を見て何と言うだろうか。うわー、目を輝かせ手を叩くのかもしれない。多分そんなところだ。ボーナスみたいなものね。助かるわ。お風呂も直さなきゃいけないし、それに赤ちゃんが生まれたらなんとか物入りだもの。何かと物入りだもの。貯金はあるけど、ローンの残りを考えるとゼロと同じだし、これで入院費用ぐらいにはなるわよね。てんてんてん。気が重い。おそらくお前はその稽古の言葉にまたうなずいてしまうのだろう。返した方がいいんじゃないかと思ってるんだ。そんな言葉を稽古に言えるとは思えない。言ったら稽古は目を丸くして怒り出すだろう。どうして、どうして返す必要があるの。賄賂とかそういうことを考えてるの。世間体、良心、他の人だってやってることでしょ。どうして返すの。あなたが要求したわけじゃないんでしょ。だったらあなたの責任じゃないし、お車代として受け取ったってだけのことじゃないの。第一、返したらどんなことになると思う。相模自動車の部長さんがどんなことを考えると思うのよ。あなたに侮辱されたと思うわよ。あんたがやってることは贈賄だって面と向かって言ったのと同じことになっちゃうじゃないの。きっと恵子はおかも声でそう言う。この金を相模自動車に突っ返すつもりならと飯塚は胸を押さえながら思った。金を返すのであればこれを恵子に見せてはいけない。問題がさらにややこしくなってしまう。 しかし稽古に秘密にしておくことがおそらくもう一つ別の重荷を作ることになるだろう。妻に隠し事をしている。それが飯塚の心にまた罪の意識を沈めてしまうのだ。罪の意識。これまでどれだけの罪を背負ってきただろう。おそらく他人ならそれを罪とも思わない小さな気持ちのささくれ。例えば今日留守中に届いていたファックス。お電話しましたが外出されているということですので、先日のお問い合わせの件ファックスにてご回答申し上げます。そう書かれていた。午後に電話してください。そう伝えた自分の言葉を忘れていた。先方はその約束を守り電話してきた。しかし頼んだこちらが忘れてしまっていた。その焦りが飯塚の心にまた小さな罪を負わせた。一番線電車が参ります。一番線に参ります。電車銀座赤坂見附方面渋谷行きです。黄色い線より下がってお待ちください。構内アナウンスに飯塚はぎくりとして顔を上げた。慌てて立ち上がり2、3歩退いた。罪を重ねながら生きている。神々、いくつもの罪の意識が毎日毎日心の中に積み重なっていく。自分は死んでも天国へは行けないと飯塚は思う。神田田は雲を踏みつぶすのを思いとどまったことだけが善行善行、良い行いで、しかしそれでもお釈迦様は雲の糸を下げて彼を極楽浄土へ登らせようとした。だが飯塚は仮に雲の糸を垂らされたとしても、その糸をつかむことに罪の意識を感じてしまうだろう。これまでに犯してきたそれら多くの罪の中で、今飯塚の内ポケットに入っている封筒の中身は最も重いものだった。これほどの重い罪を犯したことはなかった。電話の約束を忘れていたことは罪だが、それによって警察に突き出されることはない。しかしこの50万は違う。これは劣気とした犯罪なのだ。犯罪。後頭部のどこかでミシリという音がした。飯塚浩二は財前部長からお車代を受け取った瞬間に犯罪者となったのだ。それはたとえこの封筒を相模自動車に送り返したとしても消えはしない。絶対に一生消えない烙印なのだ。次。24時8分三越前駅から日本橋飯塚浩二。ゴーという音が左手のトンネルから近づいてくる。ぼんやりとその暗がりの向こうを眺めながら、飯塚は手のひらで自分の首筋を拭った。冷たい汗が指の先を滑らせる。選択肢は3つあると飯塚は思った。1つはこのまま50万円を受け取り、予定通り相模自動車に車両の発注を行うこと。2つ目は50万は受け取っておくが、発注先を別の会社に振り替えてしまうこと。そして3つ目は50万を財前部長に送り返すことだ。電車の接近してくる音が急激に大きくなり、トンネルの向こうにまばゆいヘッドライトの光が現れた。プラットホームに立ち尽くしている飯塚を吹き飛ばすような勢いで電車が侵入してきた。風圧についよろけそうになる。最後尾車両のドアが目の前で開くと、飯塚の前へ割り込むようにして脇にいた男が電車に乗り込んでいった。プーンと男の放つ酒の匂いが鼻をつく。そのフラフラした足取りの男に続いて飯塚はドアを潜った。学生風の男たちが飯塚の行く手を遮っていた。その後ろをすり抜けて飯塚は向こうの座席へ歩く。一番端のシートが空いていたが、中央のドアから乗り込んだ男がそのシートへ腰を下ろしてしまったので、飯塚は労務者風の男の隣へ腰を下ろした。その男が驚いたような表情で車両の後方を見つめているのに気づいた。てんてんてん。男が見ていたのは最後尾のドアから乗り込んできた真っ赤なチャイナドレスを着た女だった。 彼女はどこか思い詰めたような表情で飯塚の正面に腰を下ろした。なんとなく割烹の雑誌で釈放してくれた着物の女性たちを思い出した。三つの選択肢。飯塚は視線を自分の膝へ落とした。50万を受け取り車両の発注を相模自動車に決定したとすれば、その時点で飯塚の収賄は成立する。もちろんすでに封筒は受け取っていて、内ポケットの中から飯塚の胸を圧迫し続けてはいるが、これはあくまでもお車代だ。非常識な額ではあるし、よろしくお願いしますと言葉を添えられたことも確かではあるけれど、飯塚はその時点ではそれをお車代としか思っていなかった。でも封筒の中身が50万円だということを知り、その後で相模自動車への発注が決定すれば、どのような言い訳も通用しないだろう。もしどこかの誰かがこの50万円の存在を知ったとしたら、確実に飯塚は収賄罪に問われることになる。ほとんどは発覚しない。それもよくわかっている。これまで発覚した贈収賄の数は発覚しなかったものに比べれば微々たるものだ。だからこの50万円も誰にも知られることなく風呂場の回収費に消えていく可能性だってかなり大きいのだ。でも問題はそんなことではない。一生この50万円を背負っていかなければならない。そんなことが耐えられるだろうか。無理だ。絶対に無理だ。電話の約束を忘れてしまったのとは訳が違う。犯罪なのだ。飯塚は胸元の上着のボタンを握りしめた。小さくゆっくりと首を振った。では発注先を相模自動車以外に変更してしまったら、少なくともこの50万円と発注先決定の関連はなくなる。財前部長は腹を立てるだろうし、同僚や上司も急な変更をおかしく思うだろう。あんなに相模自動車を押していたのにどうして。口に出して聞く者もいるに違いない。でも収賄の因果関係は消える。ただと飯塚は目を閉じた。それはあまりに馬鹿げたやり方だ。相模自動車以外へ発注先を変更することなどすでに考えられない。全ての条件が相模自動車に OK を出したのだ。たった一度料亭で振る舞いを受け、50万のお車代を受け取ったということだけで、その恐怖から逃れるために変更を考えるなどというのは本末転倒もいいところではないか。一番大切なのは福祉者を実現させることなのだから。ではやはり。飯塚は手の甲を唇に押し付けた。やはり返すしかない。この50万円を財前部長に送り返す以外の方法はない。
え？
あれ？ちょっと待って。いかんいかん。
あー、漢字間違えてんだ俺。漢字間違えてんだよ俺。またやってんだよ。
避難所レッセミ598番さんで、イザムさんが消火活動、火を消すね、消火の方活動していると聞いて飛んできました。火事の現場はここですかと。ですね、自分あれ変換間違えたね俺ね。ジャンル名のところですね、消火活動、消火作業へって書いてあるんですけど、消火の火がですね、火になってますね自分ね。これ知ってる人は知ってるんですけど、まあ実況者の方は知ってると思うんですけどね。ジャンル名をですね、打ち込んで、日本語はですね文字化けするんですよ。だけど早々のこれ乗っけるとラジとかにはちゃんと日本語で乗るんですけど、この漢字とかね、だから半角英数とか以外はですね全部文字化けしちゃうんですよ。だから確認がね、一回打っちゃったら文字化けしちゃうからわかんねえ、で消火パパンって書いて、それ変換してドーンって乗っけたら、自分はなんつうの、あっちだと思ったのにこっちだったっていうね。おいどっちだよっていうね。そういけねえっていう、てへへーですよ。また、またやっちゃいましたよ。まあ若っからいいでしょ、 で、24時9分。これ最終回。最終回だよ。三越前から日本橋駅で飯塚浩司。部長には気まずい思いをさせてしまうことになるかもしれないが、それは同時に彼自身の犯罪を思いとどまらせることにもなる。そう。と飯塚は息を吸い込んだ。その通りだ。一時的に気まずい思いをさせたとしても、財前部長の賄賂も贈賄もそれで消えるのだ。まもなく日本橋、東西線は乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。アナウンスに飯塚はゆっくりと顔を上げた。頭の中で財前部長に50万円を送り返すときに添える文面を思い描いた。このお車代は慎んでお返し申し上げます。そのお気持ちだけありがたく頂戴いたします。失礼の段お許しくださいませ。なおこのようなお気遣いは今後はご無用に願います。すでに汽車への車両発注は内定の段階へ参っておりますので、神々ですのでご懸念いただくことはございません。決定は来月半ばを予定しております。その節はよろしくお願い申し上げます。こんなものだろうか。部長はこれを読んで怒るだろうか。いや、おそらくあの男は苦笑いをしながら飯塚をバカな奴だと思うだろう。多分その程度のことだ。バカだと思われていい。この先の一生、この50万に苦しい思いをさせられるのに比べれば、財前からバカにされるぐらいどういうことではないのではないか。これは自分の胸の中だけにしまっておくことにしよう。稽古に見せる必要もない。話をする必要もない。稽古に隠し事？違う、そんなものではない。これまでだって仕事のすべてを妻に話しているわけではない。いや、むしろ仕事のことなどほとんど話してはいないのだ。だから返すわけではない。あ、隠すわけではない。これは仕事の上でのちょっとした行き違いに過ぎないのだから。ちょっとした行き違い。その言葉を口の中で繰り返してみた。言い訳だということは自分にも分かっていた。厳密に言えば封筒を受け取った時点で収賄は成立している。料亭でもてなしを受けた時点で何もかもが成立している。行き違いというものでないことは自分自身が一番よく知っている。でもそれしか方法はない。電車のスピードが落ちてきていた。日本橋で東西線に乗り換える。稽古の待つ家に帰る。ふうと飯塚はため息をついた。稽古は今日も冷蔵庫にビールを冷やしておいてくれているだろう。風呂から上がって稽古の注いでくれたビールを飲む。その瞬間に料亭で釈放してくれた美人の白い首筋を思い出してしまう自分が想像できた。そしてそのことにいても立ってもいられないような罪の意識を感じてしまう自分が想像できた。電車が日本橋のホームに滑り込む。飯塚はシートからゆっくりと腰を上げた。中央のドアへ向かう。電車が止まりドアが開く。客たちの一番最後から飯塚は電車を降りた。ホームをゆっくりと歩きながら飯塚はもう一度自分の胸を押さえた。内ポケットの封筒の厚みが押さえた手と押し付けられた胸を当分に押し返した。終わりです。ね、終わりでやんす、びっくり。これ何話だっけ。だってこいつ大して言ってないはずなのにな。 1時間ぐらいかかっちゃったな、全部トータルでね。50分ぐらい、終わりでーす。はい。てかこいつだってさ、7話か。7話だからそうか。でも結構、まあ、だべったしな、少しな。まあ、しゃねえな。いいからそんなの書かなくて。避難所599番さんで、いっけねーって書いてあって星マークっていうね。あの、星マークとかいらないからね。てへへーとかね。音符マークとかいりませんよね。ね、最近ね、それ多すぎだね、俺ね。もうちょっとね、しっかりね、確認してからやれっていうね。もうね、 パパパーンって言って発車っていうね、ええ、そう、サイドブレーキ引きっぱなしのままあのアクセル踏んでる感じですよね。ちゃんと戻せサイドブレーキっていうね。お前そんなね、あの行きたい気持ちはわかるけどっていうね、しっかりお前下ろせよちゃんとっていうね、それでね、そのまま走り続けて煙が出てから気づくっていう感じですよ、煙出ていけねえサイドブレーキ引きっぱなしだったっていうね、まあ、やったことありませんけどね、でさーてと、あと一人ぐらい潰すかな、あと一人ぐらい、この辺りは、どうかな。ちょっと行ってみっか。5話完結。この辺残しておかないとやばいかな、誰かに振るときに。どうすかな。まあいいや。5話完結で、こいつ行ってみようかな。うん、これはもう多分3人組だと思うんですけど、1人潰します。影山芳雄24時9分の新橋駅から24時13分の新橋銀座駅まで、24時9分の新橋駅で、多分この辺だろう。あれこの集団じゃないのかな。あれどこだ、あいたいたいた、影山芳美、うん、多分ね。まあいいや。よし、影山よしみ行こう。あれ、ピンポンピンポンになった。誰か始まった。ほうほうほうほう。あれ、一旦去ったのにまた来たわけだ。すげえ。元気だね。で、また本スレ空いてるから本スレなんだろうな、多分な。一旦落ちて書いてあるから、そういうことか。なるほどね。影山よしみ行ってみます。こいつ男。68人目か。残り31人。残り31人。よし。じゃあ、行きたいと思います。24時9分で新橋駅で影山よしみ、男。すげえ顔グラフィック。顎が3つに、うん、割れちゃってるよ。言います。階段を降りたところで影山よしみはえへへと笑いながらポンと手を打ち合わせ後ろを振り返った。ほらちゃんと間に合っただろ、電車の到着までまだ2分ぐらい余裕がある、焦る必要なんてないんだよ、言うと的場和幸が笑いを返しながらうなずいた。合ってんのかなこれ、的場和幸、合ってる合ってる、笑いを返しながらうなずいた。音川栄子は澄ました表情でそっぽを向いている。影山と一緒だから別に焦ったりしてないよ。お前の体内時計は時報よりも正確だからな。言いながら的場は A 子の方を見返した。グリニッジ天文台が影山のところに時間を問い合わせてくるって知ってる？ A 子はその的場の言葉にひょいと首をすくめてみせた。その仕草がどことなくうんざりしているように見えた。やめとけよと影山は腹の中で的場に言った。そういう下手なジョークはこの子をしらけさせるだけなんだよ。まったくいつまで経ってもお前はダメなやつだな。ホームにはたくさんの利用客の姿があった。もう少しホームの先へ進もうかとも思ったが適当な場所で立ち止まった。この辺りだと先頭車両だ。でもまあいいだろう。ごちゃごちゃと混み合った辺りまで行くよりも空いている車両の方がいい。だけどさ、と影山は的場と栄子を当分に見比べながら言った。正直言ってちょっとびっくりしたよ。お前らが結婚することになるなんてな。いや、めでたいことだよ。言いながら影山は笑い出したい気持ちをぐっとこらえた。びっくりなんてしてないさ。何もかも思った通りだ。みんな俺の計画通り。こうなることは最初から分かってたよ。的場が照れたように首を振る。式とかそういうのはまだまだ先の話だからね。きっと結婚式を挙げるのは影山の方が先になるんじゃないか。おいおい、 と影山は笑いながら的場の肩を叩いた。よしてくれよ、俺は恋人もいないんだから。的場がまた首を振る。どうかな、影山の周りには女の子がいつも群れてるじゃないか。どんなことだってお前が俺よりも遅いなんてことないんだからさ。まあな、と影山は相変わらずそっぽを向いている A 子の顔を盗み見ながら舌をペロリと出した。どういうことだろう、何か裏がある感じが。で次、24時10分で新橋駅で影山よしみ。影山はニタニタと笑っている的場の顔とツンと澄ました A 子の顔を見比べた。この的場に長所があるとすれば、自分が負け犬だということを知ってるってことだろう。もちろんこいつだって一生懸命なのだ。不器用が服を着て歩いているようなやつだから、力をセーブすることも知らないし、何をするにも要領が悪い。でもこいつはこいつなりに精一杯やっている。努力家だということは認めるよ。もともと能力のないやつだから、努力しなきゃ人並みには届かない。だけどダメなものはいくら努力したところでダメなんだ。哀れだけどね。まあ哀れだが、お前はダメなやつだなんてやっぱり口に出して言えないよ。あんまりにも気の毒だからな。でもただ的場は言われなくても自分がダメだってことを知っている。どれだけ努力したって俺に追いつくことはできないってこともよくわかってることだろう。高校でも大学でも会社に入ってからもずっとそうだった。そしてこの先もずっとね。そのことはこいつだってよくわかってる。結果がそうなのだから認めるしかないってことだろうけどね。まあ哀れではあるけれど。学校での成績は的場はいつだって2番だった。必死で勉強してようやくの2番。もちろんよくやってたと思うよ。立派なもんだ。もし俺がいなければこいつだって1番になれただろうに。まあそれが不幸だったといえば不幸だな。営業成績だってこいつは2番だ。いくら頑張っても壁のグラフの折れ線が俺の上に出ることはない。そして女だってそうなのさ。また影山は A 子に目をやった。 A 子はそしらぬ顔で鉄柵で仕切られた向こうの方へ目をやっていた。確かに A 子はいい女だよ。それは俺がよく知ってる。的場にしては上出来だ。もしかしたらこいつは A 子との婚約にこじつけたことで俺に勝ったと思っているのかもしれないな。お前だけが知らないんだよ的場。 A 子は俺のお下がりだ。俺が A 子を振ったおかげでお前にチャンスが回っただけのことなんだ。 A 子にしてみれば俺に振られたことでやけっぱちになったってことかもしれないけどね。だから今だって A 子はろくに俺の顔もまともに見れないでいるじゃないか。いや、まあそれを考えるとちょっと罪なことをしたかもしれないとは思う。勘弁勘弁。不意に A 子と的場をからかってやりたくなった。音川くん、声をかけるとようやく A 子がこちらを向いた。君、的場のどこが気に入ったの？てんてんてん。影山は A 子の表情が一瞬こわばったのを見逃さなかった。あはははは、と的場が笑い声を上げながら、間に割って入った。A 子ちゃんは、俺があんまりしつこいもんだから寝負けしたんだよ。根負けか。ま、ボランティアみたいなもんかな。言って、また的場は笑い声を上げた。ボランティア？聞き返すと的場は笑いながらうなずいた。そっそ。俺完全に惚れちゃったからさ、必死で口説いたんだもの。いや、口説いたっていうより拝み倒したって感じかな。影山は苦笑した。まあそれが本当のところだろう。 A 子にしてみれば俺に振られたショックで男なんて誰でもいいって感じだっただろうし、的場だってそんなに悪いやつってわけでもない。少々どんくさいが、こいつもこいつなりにいいところだってあるのだ。何バカなこと言ってるのよ。 A 子が口を開いて、影山は彼女を見返した。 A 子は的場を睨みつけるようにして首を振った。ボランティアなんて冗談にしてもそんな言い方しないでほしいわ。的場は手のひらを合わせて A 子を拝む格好をしながら笑い続けている。クイッと A 子が影山の方に目を向けてきた。
私が気に入ってるのは的場さんの全部よ。
ほーっと影山は栄子を眺めた。この話はどこに行くのかと、わかりませんけどね。こいつ基本的に5話しかないから、あと3話ぐらいしかないんですけどね。それでどこまで行くのか。5話完結だからな。24時13分だからあと、あ、そうか。ん？ 5 話完結で、そうだな、24時13分だから11、12、13、あと3話しかない。で、行ってみまーす。続き。ね、24時11分で新橋駅で影山よしみ。それが英子の精一杯の強がりだということは分かっていた。まあ誰だって自分を惨めにしたくはないものだ。聞かせてくれるな。英子に微笑みかけながら影山は言った。英子は睨みつけるような目を影山に返してくる。いいじゃないかと影山は胸の中で英子に言った。的場だっていいやつなんだ。どういう意味かその的場に英子が首を振った。結婚するのに隠したってしょうがないことだからこの際ははっきり言うけど、的場さんは私に自分を気づかせてくれた人なの。英子ちゃん。一瞬英子の言葉の意味を見失った。英子は的場を見つめながら首を振る。影山は目をまたたいた。言わせて、ちゃんと言っておいた方がいいって思うから。あのね、ボランティアなんかじゃない、そうじゃないってはっきり言えるのはそれこそボランティアみたいな付き合いをした経験が私にはあるからなの。てんてんてん。ボランティアみたいな付き合い？何を言い始めたんだこの女。的場さんと付き合う前にある人と付き合ってた。最初の一時期はその人が素敵に見えていたし、この人が一生の相手なのかもしれないって思ったこともある。でも何度かデートするうちにそうじゃないってことが分かったの。2番線に電車が参ります。参ります。電車、浅草駅の最終電車です。構内アナウンスが耳障りな音を響かせる。影山は的場に話し続けている英子を凝視していた。アナウンスがうるさかった。その人は自分勝手な人だったの。私のことを好きだって言いながら他の女の人とも付き合っていたし、多分結婚はその相手とするつもりだと思う。彼女の方が私よりずっと彼にとって利用価値のある女だからなのよ。てんてんてん。強がっていると影山は英子を眺めながら思った。真由子のことを英子が気づいていたとは思わなかったが、この女は精一杯強がって見せているだけだ。彼にそういう女性がいるって分かってからも何度かデートしたわ。どうしてなのか自分で自分の気持ちが分からないけど、多分バカなプライドみたいなものが私にあったからなんだと思う。意地になってたのね。だからボランティアって言うんじゃないけど、その人とはその後も少し続いた。正直じゃなかったって思うわ。自分自身に正直じゃなかった。それを気づかせてくれたのが的場さん、あなたなの。そこまで言う必要があるのかと影山は思った。嘘をつくんじゃない。だって別れ話を持ち出した時英子は泣いたじゃないか。え、そうだったじゃないか。前付き合ってた人とは完全に別れたわ。びっくりしたことに別れる決心を言い出そうとしていた時に向こうから別れ話を持ち出してくれたのよ。傑作でしょ。でも私って的場さんと違ってやっぱりつまんないプライドみたいなものがあるから、別れ話を持ち出したのが彼の方だったってことがすごくショックだった。私の方が彼を捨てるつもりだったからね。到着した電車の風圧が一瞬影山の体を押した。ポケットの中で自分が拳を握っていることに影山は気がついた。私の方が彼を捨てるつもりだった。ドアが開くと電車から数人の乗客がホームに降りてくる。新橋でございます。浅草駅最終電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。英子が電車に乗り込んだ。的場がそれに並びかけるようにしてドアをくぐる。あ、くぐるか。影山はその二人の背中を見つめながら後に続いた。二人が並んでシートへ腰を下ろし、影山も的場の隣に座った。強がりだとまた影山は思った。 そう、なんだったら A 子によりを戻そうと言ってみてもいい。そうすれば彼女はさっさと的場との婚約を解消するに決まっているのだ。もしかすると A 子はそれを待っているんじゃないだろうか。要するに俺に焼き餅を焼かせるために言っているだけなのだ。冷静に考えればわかることだ。 A 子がこの的場みたいなやつを本気で好きになるわけはない。的場を選んだのは俺を忘れたいためなんだから。だから笑ってやるべきだ。そう影山は思った。笑いながら的場の肩を叩き、しっかりやれよとでも言ってやるべきだ。笑いながら A 子と的場に幸せになれよと言ってやるべきだ。しかしなぜか笑顔を作れなかった。どういうわけか体が動かなかった。電車が動き出した瞬間、隣の的場がいきなり立ち上がった。てんてんてん。どうしたのかと的場を見上げたが、彼はそのまままた腰を下ろした。ふと的場が見ている方へ目をやると、何があったのか図体の大きな男が通路に立ち上がるのが見えた。まるで状況が判断できなかった。なんだこれ。よくわかんねえ。これは何について返してんのかよくわかんないけど、とりあえず読んどくわ。避難所レスミ600番さんで、扇風機つけたら寒くなってきたと。寒いよ、それは今日は。今日は寒いよ、絶対。扇風機はいらないでしょ、さすがに。さすがにいらねえと思うよ。で、次。24時12分、新橋から銀座、影山よしみ。わけがわからぬままシートに座り直した的場に目を返し、そしてその目を A 子に向けた。的場と A 子は何やら意味不明の視線を交わし、的場はひょいと首をかしげた。その拍子に向こうの A 子が影山を見た。てんてんてん。なんとなく影山は A 子から目をそらせた。自分から目をそらせてしまったことが影山を動揺させた。いつも後輩たちに言っている自分の言葉が頭の中に浮かぶ。ここ一番って時には相手の目を見るんだ。別に睨みつける必要はない。涼しい目で見つめる。そしてその目は反らさないこと。自分から反らせたら取れる仕事も取れない。その影山が A 子の視線を受け止められずに反らせてしまった。彼女の視線の中にどこかに哀れむような光があったからかもしれない。哀れむ？どうしてこの俺が憐れみを受けなきゃならないのだ。逆じゃないかと影山は自分自身に言った。憐れむのは俺の方じゃないか。どうしてそんな目で見るのだ。どうしてその目を俺は跳ね返してやれなかったのだ。どうして目をそらせた。何かとてつもない失敗をやらかしたような気持ちがした。な、いきなり的場が声をかけてきた。的場を見返したが、その向こうの A 子には目を向けられなかった。それがまた影山をさらに動揺させた。俺にしては上出来だと思わないか。そう言って的場は自分の左手を持ち上げてみせた。その手には A 子の手が握られていた。はは。無理やりの笑顔を作りながら影山はうなずいた。そうだな、確かにお前にしちゃ上出来だな。自分の言葉が上滑りしているように感じた。的場が A 子の手を握っていたことにまるで気がつかなかった。いや、この的場が人前で女性の手を握るなど想像もしていなかったのだ。もちろん婚約者同士なのだから手を握り合っていたっておかしくない。当然のことだろう。しかしどこか焦りのようなものが影山の気持ちを騒がせた。てんてんてん。自分で自分の気持ちがよくわからない。二人を祝福してやるんじゃなかったのか。必死に口説き落として婚約までこじつけた的場を祝福し、影山に捨てられた心の傷を紛らわせるために的場のプロポーズを受けた A 子を祝福してやるつもりではなかったのか。多分 A 子ちゃんの前の彼氏もいいやつだったんだろうと思うんだよ。的場が言った。影山は返す言葉も見つからず的場を見つめた。いいやつだっただろうってことは間違いないと思うんだ。だって A 子ちゃんが選んだ男だったんだからね。 別れることになったのは性格とか考え方がちょっとだけ違っていただけだ。多分そうなんだと思うよ。世界が違ってたってことかな。てんてんてん。まさかと影山は思った。的場は A 子の前の男が俺だと知っている。そんな、まさか。別れた彼氏もそいつの世界の中じゃすごくいいやつで優秀なやつなんだろうと思う。俺それがついてたんだと思うよ。 A 子ちゃんとそいつの世界が違ってたのってラッキーだったよ。そうだろ。そのおかげで俺の方にチャンスが回ってきたってわけだからさ。そうか、知っていたのかと影山は的場にうなずいた。だから俺が今切実に祈ってるってのはさ、と的場は A 子に顔を向けた。 A 子ちゃんと俺が一緒の世界に住んでるってことなんだ。 A 子が嬉しそうにうなずくのが見えた。知っていたのか。もう一度影山は気持ちの中で繰り返した。その気持ちを振り切りながら的場に声をかける。やっぱあれだな、的場も結婚相手を見つけたとなると柄にもなくロマンチストぶってみたくなるってわけだ。途端に的場が笑い出した。バレたか。 A 子が吹き出し、影山も笑い声を上げた。笑いながら二人を眺めた。なぜなんだよ。的場に心の中で問いかける。なぜ笑えるんだ。俺が A 子の前の男だと知っていて、どうしてお前は笑えるんだ。的場の気持ちがわからなかった。握り合った二人の手を見つめる。てんてんてん。なんだか自分がとてつもない大失敗をしてしまったように感じた。 A 子の笑顔がまともに見られなかった。そして自分には一度も見せてくれたことのない笑顔を A 子が的場に向けていることに気がついた。まもなく銀座、銀座です。日比谷線中目黒駅、丸の内線池袋駅、新宿駅は乗り換えです。別に、と影山は首を振った。それが何だって言うんだ。的場に負けたってわけじゃない。そうだろ、負けたのは的場だ。負けたわけじゃない。気持ちの中で言ってみたが、どこか白々しかった。自分だけが急にどこかに追いやられてしまったような感じがした。普通に。最終回、24時13分、新橋から銀座駅、影山よしみ。だって、と影山は頭の中のモヤモヤしたものを振り払おうと小さく首を振った。振ってみても、モヤモヤは消えてくれなかった。喉が渇いている。ビールが飲みたかった。だって現実は歴然としている。私の方が彼を捨てるつもりだったと A 子は言ったが、それは的場への気遣いだ。前の男にはもう未練がないと言って的場を安心させてやるために言ったのだ。そりゃそうだろう。仮にも的場は A 子の婚約者なのだ。別れた男に未練などない。むしろ私の方が捨てるつもりだったんだから、そういうのが当然じゃないか。A 子はまだ俺に未練を持っているのだ。口の中でつぶやいてみた。目を閉じ顔をひと撫でする。その途端なぜかいたたまれないような気持ちが襲ってきた。てんてんてん。ゆっくりと深呼吸をしてみた。未練？待ってくれ、と影山は自分の中に現れた言葉を押し止めようとした。冗談じゃない。どうして俺が A 子に未練なんか持つんだ。未練を持っているのは A 子の方じゃないか。車内が急に明るくなって影山は顔を上げた。銀座だった。駅に着いたのだ。だからホームの光に照らされて車内が明るくなった。そう、それだけのことだ。勝ったのは自分の方であるはずだった。なのに影山の気持ちの中に敗北感のようなものが生まれている。この気持ちは何なのだ。もちろん小さな不安のようなものだ。ごくごく小さな、取るに足らない感覚だ。 A 子の言葉にほんのちょっとだけ過剰反応してしまっただけのことだ。それだけのことだ。前のシートの男が立ち上がり、影山の前を先頭のドアの方へ歩いていった。 意味もなくその男を目で追いながら、影山は冗談じゃないと呟いた。何？と的場に言われて、影山は彼の方へ目を返した。あ、いや、何か言ったような気がしたから。影山は、いや、と慌てて首を振った。ちょっと考え事をしてただけだ。ああ、そうか。と、的場はうなずいた。的場の向こうから英子が自分を見ているのは分かっていたが、影山はそちらへ目を向けることができなかった。的場はそのまま口を閉ざした。英子も何も言わなかった。その二人の沈黙が影山にはプレッシャーをかけられているように感じられた。沈黙でいること自体が自分の敗北を確認させられているような気分だった。いや、と影山は胸の中で否定の言葉を探した。しかし言葉を探そうとすると聞こえてくるのは英子の声だった。私って的場さんと違ってやっぱりつまんないプライドみたいなものがあるから別れ話を持ち出したのが彼の方だったってことがすごくショックだった。私の方が彼を捨てるつもりだったからね。そして的場の声が蘇る。英子ちゃんとそいつの世界が違ってたってのがラッキーだったよ。そうだろ？そのおかげで俺の方にチャンスが回ってきたってわけだからさ。冗談じゃない。影山は胸の中でもう一度つぶやいた。神々、そうじゃない。俺が英子を捨てたんだし、そのおかげで的場は英子と結婚するチャンスを得たのだ。それが事実じゃないか。もちろん英子に未練などあるわけがないし、この俺が的場に負けることなど想像することさえ難しい。負けたことなんて今まで一度もなかったのだから。いや、一度だけ。影山は不意に高校3年の中間テストのことを思い出した。後ろのどこかでけたたましい女性の叫び声が上がり、影山はぎょっとして顔を上げた。あ、声を上げながら的場がシートから立ち上がった。続いて英子も立ち上がり、両手で口を押さえながら後ろの窓の向こうを見つめている。わけが分からず影山は後ろを振り返った。そしてガラスの向こうの光景に自分も思わず立ち上がっていた。ホームの上を男が燃えながら転げ回っていた。異様な光景だった。状況の判断ができなかった。見ているものが現実に思えない。どこか今の自分の姿を見せられているようにも感じた。数学と世界史。ホームの異様な光景をぼんやりと眺めながら、影山は転げ回っている男の姿と自分の姿を重ね合わせていた。あの中間テストで影山は数学と世界史の2科目で的場に1位の座を奪われた。あんな屈辱を味わったのは生まれて初めてだった。敗れた相手が的場だったのだ。よりによってこんなどんくさいやつに負けた。転げ回っている男の火はなかなか消えないでいるようだった。二人の男が上着を叩きつけるようにして男の火を消そうとしている。転がる力もなくなってきたのか、男の動きが弱々しくなってきた。静止することも耐えられない気持ちで影山はホームから目をそらせ、またシートの上に腰を下ろした。あの男の頭に自分の顔が張り付いているような気がして仕方がなかった。あの中間テストが記憶から消えない。もちろん次のテストでは全教科で1位を取った。後にも先にも影山が的場に1位を奪われたのはあの中間テストだけだ。しかし未だにあの記憶は消えてくれない。どうして怖がっているんだ？と影山は自問した。なぜ的場を怖がらなきゃならないんだ？なんでいつも的場ばかりをお前は意識して生活しているんだ？お前にとって的場の何が脅威なんだ？影山は隣へ目を上げた。的場は英子と抱き合うようにして立ったままホームの方へ目をやっていた。英子は両手で的場の腰を抱きしめるようにしてその体を密着させていた。その二人の姿が突然真っ白く輝いたように見えた。それと同時に影山は自分の体が凄まじい勢いで前方へ投げ出されるのを感じた。全てのものから現実感が消失していた。 大音響とともに影山の体を押しつぶされていた。終わりで、24時13分後どういうことだとね。これはね、下からスクロールで上がってくるんで、それまで待たなきゃなんねっつうのがあるんでね、まあ、いつも読んでるんであれなんですけど、とりあえず、待ち。よーし、これで68.4だと。もうちょっとだ、本当にもうちょっとになってきた。すげえ少ないもん。嬉しいわ。なんか6話完結のやつがわわっているだけで、あとはほとんどもう4打マークばっかりついてるから、よしよしよしよし。じゃあ読みまーす。昨夜午前0時14分頃、 A 団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停止していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。よし、噛まなかった、噛まなかった。言えた。いや、無理やりスクロールできんだけどさ、でもこれ戻っちゃうじゃん。だからいつも待ってんのよ。読みづらいんだもんだって。避難所です。読み602番さんで、あと何人と。31人。ふえふえふえふえふえふえふえ。3割、あと 30%、 あと31人です。で、603番さん、最後のページはマウスの真ん中のホイールので無理やりスクロールできるよと。いや、できるんですよ。一番初めこれ読むとき、強引に自分は動かして読んでたんですけど、目が痛い。読むのが辛いと。これで読まなきゃいけないから、ペペペペペペってなるのが、ね、強制的に動かしてるとちょっと辛いから、だから、それがやばいっつんで、待つことにしたんですよ。そう。もうそうじゃないとさ、さすがにきつくて。そう。だから、まあちょっと待てばいいしと思って、そういう風にしちゃいましたね。うん。そうじゃないとさ、やってみたらどうですか。そのぐーって自分で動かしながら読んでみたらわかるよ。なんかさ、すごい読みづらいよ。っていうか自分は読みづらかった、とりあえず。ってことでですね、読み切った。よし、残り31人ですわ。もうちょっとだよ。やったよ。俺、見えてきた、これ。よーし。だって、あと17話完結が1人で、18話完結が2人。それ以外は、もう最長でも、あ、9話のやつが1人いるけど、そうだね。あとはもう、だって8、7、6とかその辺だもん。もうちょっとじゃないか。もうちょっとじゃないか。いい感じじゃないの？10月の早い段階でクリアできそうだぞ、これ。やったー。ね、これはっきり言って24時間のさ、あれよりもきついといえばきついぜ。これ1ヶ月ちょっとでこれ全員潰すっていうのはさ、かなり頑張ってないとさできないよ、これ。よし。しかもね、俺アナザームーンホイッスルとムーンホイッスルってやつもやんなきゃいけないんでしょ。俺ムーンホイッスルっていうのはな、同じフリゲーであるんだよね。なんかね、それも今度落としとかないとダメだな。アナザームーンホイッスルがあれいつ終わるのか知らないけど、 あれの後にムーンホイッスルもやんなきゃなんねえことになっちまったんで、積んでるね。早めにもうね、次の仕事これなんでっていう、感じで振られてるんでそれをやらなきゃいけないわけじゃないんですけど、まあやろうかなと、うん、アナザームーンホイッスルがあんなのなんで、ムーンホイッスルは確かに気になるんですよね、うん、なんか妙なゲームですよアナザームーンホイッスル、まあ聞いてる方はわかると思うんですけどね、不思議なゲームで、よしこれで二人読んで1時間半か、それでダブリちょろっと入れてそうだもんな、よしよしよし。じゃあですね、まあ本スレの方でまたガッチンガチンのカマちゃんがやってますんで、ガツンガツンの、ガチカマがやってますんで、そちらの方をお楽しみいただければというふうに思います。自分の方はですねちょっと、まあここで去ろうかなと、うん、ここで終わりにしようかなと思ったりなんかしちゃったりします。とりあえず、配信終了後に、ファイルバンクの方にアップしますので、もし、この配信を聞きたいと、一番初めからね、っていう珍しい方はですね、まあ、ぜひ落として聞いてみていただければというふうに思いますわ。うん。どうなんだろうね、ファイルバンク、なんかね、ダウンロード回数っていうのがわかるらしいんだよね。俺あんまり使ってないんで知らないんだけど。そのなんつうの管理してる人はわかるらしいんだけど、実際そのファイルバンクにアップしてどれだけその活用されてんのかっていうのがよくわかんないね、うん、別に自分のに限らずその全体的にわ、うん、かんないけど、まあ、とりあえず自分の場合記録としてね、俺はこれをやったんだぞってことでアップしていくんで、まあ、どっちでもいいんですけどねそう、自分がね、高校のスレを去った時にね、こいつはこういうことをしてたんだっていう記録を残して、ということで、そう、だから、そのために、まあ、アップしてるっていうのもあるんですけどね。てなわけで、一旦オツになるのか、それとも、もしかしたら来ないかもしれないんですけど、とりあえずここで終わりにしたいと思います。配信時間1時間半。よし。よかった、今日は。テンポが。よし。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、養護士のおっさんについてはですね、あれ消してた方がいいんじゃねえのと思いました。わかんないけど。まあいいけどさ。うん、じゃあ、てなわけでですね、この辺で去りたいと思います。ほいじゃバイバイ。